東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメについてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。5月、澄み切った青空が爽やかで気持ちの良い季節、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？今日も早速リスナーさんのメッセージをご紹介します。ラジオネーム、すみっこ大好きかなこさん。鬼滅の刃無限列車編見てきました。面白かった。ディサネーとタコちゃんの鬼滅トークも受けました。私は3月のラジオで大人の事情も気になってたので、ステイホームの連休中に DVD を鑑賞しようと思います。そして私の最近のハマり物はすみっこ暮らし。ほのぼのしたキャラクターグッズに癒されてます。私の推しキャラはエビフライのしっぽちゃんです、とのメッセージ。かなこさん、ありがとうございます。鬼滅の刃ね、映画も良かったですね。実はリサネーもリスナーさんに教えてもらうまで鬼滅について知らなかったんですよ。とにかくね、もうなんだかすごいことになってるなっていう感じだったんです。でもね、みんなに勧められて実際自分がコミックやアニメを見たら面白くてグッときて泣けるし、これはやっぱり大人女子がハマっちゃうのもわかるわとね、納得しました。歌手のね、リサさんが歌う鬼滅のテーマソングもいいですよね。リサネーね、同じ名前なんで嬉しくてリサさんも応援してます。やっぱりね、音楽も大事、物語と音楽も深く結びついてるなって思いました。そして3月にご紹介した映画大人の事情も DVD が発売になりましたね。複雑に絡み合った大人の事情、こちらも面白いのでぜひ楽しんでくださいね。それからかなこさんの好きなすみっこ暮らし、ほんわかしたキャラクターたちめっちゃ癒されますよね。一押しがエビフライのしっぽちゃん、わかる。リサネーム好きです。硬いから食べ残されちゃったしっぽちゃん、可愛すぎてもうキュンキュンしまくりですよ。ちなみにね、リサネーはエビフライのしっぽは残さず美味しく食べちゃう派です。番組ではこれからも皆さんに楽しんでいただける情報を取り上げていきます。それ私知らなかったっていう人にもね、分かりやすくご紹介していこうと思うので、みんなのこれ面白いっていうね、きっかけになってもらえたらいいなって思います。そしてここで嬉しいニュース、番組テーマソングビタミンサプリ、5月1日からカラオケ配信が始まりました。ありがとうございます。全国のね、ジョイサウンドで歌うことができます。リスナーの皆さんのために作ったテーマソングですから、これは私のテーマソングよと言ってね、歌っちゃってください。みんなで楽しく歌って盛り上がっちゃってくださいね。それでは本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。24時間いつでもどこでもスマホからもお気軽にお楽しみいただけます。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第54回目放送、とっておきの京都始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、絶景の京都を見に行こうです。今日もね、早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム藤娘さん、リサネーのインスタもいつも楽しく見ています。京都の写真いいですね。お着物もよくお似合いですよ。 私も京都好きです。初めて行ったのは修学旅行の時でした。自粛が解禁になったらまた紅葉や桜を見に行きたいです。リサレイのおすすめスポットがあったらぜひ教えてくださいね、とのメッセージ。藤娘さん、ありがとうございます。日本舞踊のね、藤娘の踊りも素敵ですよね。ありがとうございます。そうなんです、実はね、以前から京都の特集やってっていうねリクエストがありまして、実はね、取材も兼ねて昨年から自粛期間の合間を縫って京都に行ってたんですよ。そんなわけでね、今回は京都特集。この連休、京都もね、緊急事態宣言が出てしまいました。またね、落ち着いて出かけられる日を楽しみに、ここではラジオで旅気分を楽しんでくださいね。藤娘さんのようにね、関東圏の学校だと修学旅行に京都とあと奈良に行く学校多いですよね。リサネもそうでした。夜はね、みんなで枕投げなんかして懐かしいですね。京都にはね、歴史のあるお寺や神社、美しい風景や美味しい食べ物、やっぱりね、大人女子の心をくすぐるものがいっぱいあるんですよ。素敵なところがありすぎて困っちゃうんですが、今日はね、そんな中でも特におすすめなスポットを旅のお供タコちゃんと巡ってみたいと思います。というわけでやってきました。まずはおすすめスポット、その1、伏見稲荷大社。
わー、リサネー、赤い鳥居がたくさん並んでる。まるでトンネルみたい。
すごいでしょタコちゃん。これはね、千本鳥居って言うんだよ。っていうか、どうしたのその格好。
えへへ、舞妓さんですよ。
舞妓さんだけど、なんかいつも真っ赤なタコちゃん見慣れてるから、真っ白なタコちゃんはなんだか不思議だけど、よくここまで化けたわね。
何か言いましたか。
いやいや、いつもと違って、その可愛いわよ。
うふふ、タコちゃん、一度舞妓さんになってみたかったんですよ。
おお、あなた舞妓さんで、
ゴージャス、
素敵です。一緒に写真撮ってください。出た、京都あるある、観光客の人が一日体験の舞妓さんを本物と間違える。
はいはい、シャッターですね。
はい、チーズ、カシャ、
センキュ
ー。朱色の鳥居がずっと続いてる風景は神秘的な感じがするよね。ここはね、外国の人からも人気ナンバーワンのスポットなんだって。
リサネ、なんでこんなに鳥居があるんですか。
神様への祈願と感謝の印として江戸時代から奉納されているそうよ。鳥居はね、今では稲荷山の参道全体に立っていて、その数はなんと1万基。
1万？すごい。そういえば門の両脇には狐さんがいましたね。
稲荷大社では神様のお使いは狐とされているの。五穀豊穣や商売繁盛などの御利益があって、1300年もの間人々に厚く信仰されてきたんだって。
お参りしたらタコちゃんお腹空きました。
そしたら境内の中にある稲荷茶寮で一休みしよう。見晴らしの良いテラスで稲荷パフェを食べましょう。
わー、このパフェかわいい。パフェの中に赤い鳥居が入ってる。
五穀豊穣にちなんでお米を使った抹茶パフェ、稲穂やポン菓子も入っていてとっても美味しいね。さ、それじゃ次のおすすめスポットへゴー。その2、金閣寺。というわけで、あっという間に金閣寺にやってきました。
ラジオだと瞬間移動できて便利ですね。
またまた京都のあるある。サスペンスドラマの舞台になることも多い京都、ドラマの中での移動が現実的でなかったりするんだよね。例えば先ほどの伏見稲荷から次の瞬間には遠く離れた嵐山にいたりして、その移動絶対無理でしょ、ドラえもんのどこでもドアでもない限り、と京都の人は突っ コミを入れたくなるんだそうです。
サスペンスドラマの主人公ってのび太くんなんですか？
のび太ならやりそうね。って違うから。
わー、金閣寺キラキラ素敵ですね。
金閣寺は室町幕府三大将軍足利義満によって建てられたんだよ。金色に輝くお寺は極楽浄土を表現しているんだって。その優雅な佇まいは世界中からも絶賛されています。
ゆったりしますね。
おお、かわいい舞妓さんじゃな。わしと記念撮影してくれんかね。
僕もお願いします。
あ、はいはい、
リサ姉がシャッターを押しますからそこに並んでください。舞妓のタコちゃん大人気だな。リサ姉も舞妓になってくればよかったかしら。リスナーの皆さん、金閣寺に行ったらぜひ銀閣寺にも行ってみてくださいね。金閣寺とは対照的な簡素で美しいわびさびの世界を体験できます。それじゃあ本日最後のおすすめスポットへ向かいましょう。その3、龍安寺。
リサね、このお庭にはどうして木や池がないんですか？
このお庭はね、枯山水の石庭といって一切お水を使わない庭園なの。
枯山水？
枯れているのも美しい繊細な日本人ならではの文化だね。この石庭は水を使わないで川や海の流れを白い砂で表現しているんだよ。
石は全部で何個あるんですか？
15個。石はね、左から7、5、3の島になっているの。だけどどの角度からも一度に全ての石を見ることはできないんだって。不思議だよね。
ほんとだ、謎ですね。
面白いでしょ。見方は見る人によって委ねられているそうよ。こうしてね、静かに石庭を眺めているとなんだか心が落ち着いてくるね。
タコちゃんは考えすぎてお腹が空きました。
そう来ると思ったわ。そうそう、龍安寺の中にある清源院では美味しい湯豆腐が食べられるんだよ。
湯豆腐美味しそう。
素敵なお庭を眺めながらいただくことができるの。ここはとってもおすすめ。
早速食べに行きましょう。
あら、かわいい舞妓さんじゃない。あたし一緒に写真撮ってもらおうかしら。
あ、はいはい、いくらでもシャッター押しますよ。
京都にはお寺、神社、お城など合わせて17の世界遺産があります。今日ご紹介できなかった魅力的なスポットがまだまだいっぱい。桜や紅葉の名所もあるし、ライトアップも綺麗です。夏には日本三大祭りの一つである祇園祭もあるし、有名な大文字焼きもありますね。四季折々の風情が楽しめる美しい京都、貴重な仏像やアートもたくさん見ることができます。リスナーの皆さんもここは絶対おすすめというスポットがありましたら、ぜひリサ姉に教えてくださいね。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
姉のハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃう京都スイーツです。本日は大人女子にも人気の京都を特集してお届けしています。 カフェ大好き女子のリサ姉は旅先で素敵なカフェに入るのも楽しみなんですよ。京都にはね、これぞ京都って感じの和風の甘みどころからクラシカルやレトロなカフェがたくさんあるんですよね。今日は大人女子の乙女心をくすぐる、そんな素敵なカフェをご紹介したいと思います。おすすめその1、カラスマオ池にある
大黒殿本舗六角店千円。
はい、タコちゃんよく読めました。こちらはね、老舗の和菓子屋さんの甘みどころです。
入り口ののれんがとってもおしゃれ、歴史を感じる建物ですね。
京町屋の風情が素敵でしょ。お店の中には壺庭もあって情緒がたっぷり。
わあ、お魚もいる。
わらび餅やぜんざいも美味しいけど、ここでぜひ食べたいのが名物の琥珀流し。
わあ、この寒天すごい、プルプル、チュルンとして美味しい
でしょ。この琥珀流しは寒天に蜜と季節の素材を合わせた和のデザート。プルプルの食感がたまらないよね。ここではね、月替わりで違った味が食べられるんだって。
へえ、どんな味があるんですか。
4月は桜の花、5月は抹茶、6月は梅酒。他にもね、冷やし飴、甘酒、栗、柿などなどね、季節の味が楽しめるんだよ。
わあ、タコちゃん毎月でも通います。
おすすめその2、祇園の近く丸山公園にあるデザートカフェ長楽館。
リサね、ここは素敵な洋館なんですね。
そう、ここはね、タバコと呼ばれた明治の実業家村井吉兵衛さんが建てた別荘だったの。当時はね、迎賓館として利用されていたそうよ。長楽館っていう名前は政治家の伊藤博文によって名付けられたんだって。
家具も立派ですね。天井が高い。
外観はルネッサンス、応接室はロココ。イギリス、アメリカ、フランス、日本など多くの芸術様式を取り入れて作られたんだって。ここではアフタヌーンティーを召し上がれ。
わあ、美味しそうなケーキがいっぱい。お姫様気分が味わえますね。
おすすめその3、河原町の喫茶ソアレ。
リサね、このお店の中、青い光ですっごく幻想的。
この青い照明がポイント。女性をね、美しく見せてくれる効果があるんだって。昔はね、お見合いにもよく使われていたそうよ。レトロでおしゃれな雰囲気だよね。
わあ、このゼリーポンチおいしい。シュワシュワ、
カラフルなビジュアルが乙女心をくすぐるよね。
素敵な女の人の絵が飾られていますね。
日本の洋画家東郷清治さんの作品ね。ソアレはフランス語で夜会や素敵な夜っていう意味があるの。東郷さんをはじめ多くの文化人に愛されたサロンなんだって。
そうなんですね。とっても落ち着きます。綺麗な青い空間だから、タコちゃんなんだか海に戻った気分。今日はなんだかリサ姉がすっごく綺麗に見えますよ。
あら、そう？ありがとう。
まさにブルーライトマジック。
美味しい和のスイーツからおしゃれなレトロカフェまで、京都には個性的なお店がいっぱいあります。リスナーの皆さんも京都に出かけたら、ぜひ私のお気に入りの一軒を見つけてみてくださいね。それでは本日も元気が出るテーマソング、ビタサプをお届けします。ジョイサウンドのカラオケ配信始まりました。カラオケに行ったらぜひチェックしてみてください。リサ with 海鮮シスターズでビタミンサプリ、どうぞ一緒に歌ってください。ビタミンサプリデュラ
ん香り立つ花もいろいろあるけど心のまま夢を見てとっておきのマイスター
気分に合わせてセレクトするルージュ。私を表現できるとっておきの魔法。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥセブン化粧品。
リサネーのビタミンサプリエンディングのお時間です。本日のリサネーのビタミントークでは絶景の京都を見に行こうをテーマに大人女子や外国の皆さんからも人気の京都についてご紹介しました。魅力的なスポットがいっぱいの古都京都、毎回訪れるたびに新しい発見がありますね。京都に行くときは今回は仏像巡り、次回は京グルメなどテーマを決めて出かけるとより一層楽しいかもしれません。そしてリサネーのハッピーサプリメントではハッピーになれちゃう京都スイーツをテーマに乙女心を魅了する京都のおしゃれなカフェをご紹介。京都ならではの素敵な空間、美味しいスイーツ、リスナーの皆さんもぜひお出かけしてみてくださいね。コロナ、世界中で変異型ウイルスが流行していて心配です。今はとにかく一人一人が感染予防に努めることが大事ですね。明けない夜はない、この大変な状況が一日も早く改善されることを信じてみんなで乗り越えていきましょう。番組では皆様からのメッセージ、コメント、私の最近のハマりもの、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしております。リサネーの市川リサのフェイスブックやリサ市川のインスタからも受付しております。それではリサネーのビタミンサプリ第54回目放送、とっておきの京都、これにて終了です。ここまでのお相手はマスクがすっかり定着、マスクの上からケーキを食べようとしてマスクにクリームをつけちゃったイサネーと、
マスクをしたまま食べるのが得意なタコちゃんがお送りしました。
それつまみ食いしてるってことじゃないの？
えへへ、バレました？
バレてるわ。それではまた次回お会いしましょう。
さよなら、あんころもち、またきなこ。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。